ようこそゆとの体チャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様こんばんは。今日は10月22日土曜日、配信を収録しております。これからですね、僕の栄養学のセミナーが、一般向けの方のですね、栄養学のセミナーがあって、夜の9時からスタートするんですけども、その前にちょっと配信を収録しようと思ってですね、やっておりますが、今日ですね、コメントいただきましたので、そちらの方の質問にお答えしていこうかなと思います。千里さん、ゆださん、2ヶ月ほど前にこのチャンネルを見つけて、ランニングマシンや普段のウォーキングの時に聞いています。さつまいもの話、とてもためになりました。そこで質問があります。私は今減量中なのですが、服装に関して疑問があります。汗をかくためにスウェットスーツみたいなものは有効ですか？私は水分をとってもなかなか汗をかきにくく、むくみやすい体質ですので、スウェットスーツみたいな防水加工のあるジャージを着て運動しようかと思っています。しかしネットで調べると、水分が出るだけで水を飲めばまた元に戻るので意味がないとありました。本当でしょうか？そんなのを着るより快適な格好で運動する方が効果的ですか？すいません、すごいバイクがうるさいですねはい、失礼しました。またむくみを取るためにはどうしたらいいか知りたいです。よろしくお願い申し上げます、ということで、バイクのがですね、連続で何台か通りましたので、ちょっとうるさかったのかなと思いますが、はい。千里さん、本当にコメントいただいてありがとうございます。今日はですね、こちらの方に回答していきたいなと思います。まずですね、汗をかくためにスウェットスーツなんですけど、まあ、これ厚手のスーツとか、まあ、サウナスーツとかですね、そういったものを着て、運動するっていうシーンをよく見るかなと思います。で、実際僕はですね、あんまりこうそのサウナスーツとかスウェットスーツは推奨しないですね。書いてくださってるように、あれはやっぱりこう体内の水分を出すという意味で結構ね、有効かなとは思うんですけども、まあ、ボクサーとかよく最後の減量時期にやってますよね。ああいうのですごく出すのは必要なのかなというふうに思いますけども、やっぱりですね、実際にダイエットっていうことを考えると、それを長期ですることはあんまり僕はおすすめしないです。はい、なんでかっていうと、やっぱりですね、自分の体内の代謝を高めて、そして、自分の筋肉の温度とか、まあ、体温自体を高められる状態にならないといけないんですね。その状態じゃないと実質脂肪燃焼がうまくいかないっていうこともあったりするわけです。はい、なので今ですね、あまりこう汗かきにくいですっていう形であれば、今は着て、体温を上げやすい状態を作って有酸素運動してあげる。これはですね、筋肉の温度を高める、訓練になったりとか、まあ、脂肪燃焼にもつながってくる可能性があるので、それはすごくいいかなと思います。で、千里さんが書いてくださっているように、やっぱりですね、むくみを取るとか、その、まあ、脂肪燃焼しやすい状態に、ね、なるためには、まず基本的にですね、甲状腺機能を高めることが大切です。今ダイエット中ということなので、もしかしたらですね、すごく食事を制限してらっしゃるのかなというふうに感じます。糖質制限とか結構されてますかね。基本ですね、甲状腺というのは首の根元にあるんですけども、その甲状腺の、機能が低下することによって、代謝が落ちてしまったりとか、体温が下がりやすくなったり、あとは脂肪燃焼しにくくなっちゃったりとか、あとはむくみもなってきやすいんですね。なので、それを改善するためにも血糖値を安定させることが非常に大切なんですね。で、その血糖値はやっぱりダイエット中だと、その糖質を取るってことが結構ね、大丈夫かなって不安になったり怖かったりする方も多いと思います。なので、基本的に炭水化物っていうのは未精製の穀物、玄米とか、基本的にオートミールがおすすめかなと思います。オートミールを 30g とか使って、食べていただくと、そんなに糖質量は多くないですから、取っていただいたりするといいんじゃないかなというところですね。で、あとは、一つ一つの食事に関しても、もちろん食べ過ぎは良くないんですけども、拳 0.5 個分とかぐらいは必ず炭水化物、取っていただくといい感じです。そしてですね、血糖値の安定ということを考えると、朝ごはんと昼ごはん、昼ごはんと夜ごはん、夜ごはんから寝るまで、その間にちゃんと血糖値を安定させる方法を取らないといけないんですね。その時に一番おすすめなのが蜂蜜か MCT オイル、これがおすすめです。 蜂蜜に関してはですね、水割りお湯割りどっちでもいいかなと思うんですけども、 MCT オイルっていうのは食事の時に例えばお味噌汁に入れたりとか、サラダに振りかけるとか、まあ、振りかけるって言ってもその液体ですけどね、サラサラな液体なんですけども、油なんですけどね、それをかけてもらったり、あとは何かそうですね、食後の、コーヒーとかにもまあ入れていいんじゃないかなと思います。はい、それをすることによってですね、血糖値を持続することができるんですね。これがですね、少しずつやっていくことによって、甲状腺機能へのダメージにならないんですね。やっぱり血糖値が不安定になる、こう乱高下してしまうと甲状腺機能が低下してしまって、徐々に徐々にダイエットに対するその妨げになってきてしまいます。だからこそその血糖値をその蜂蜜とか MCT オイルでちゃんと安定させながら、毎日過ごしていくことによってだんだんですね、体温が高くなってきます。それをするとそのスウェットスーツとかサウナスーツがいらなくなってくるので、もう汗普通にかけるし、なんならですね、今日僕今福岡に住んでるんですけども、まあまあ今日はぼちぼちあったかくて、でも皆さん長袖着てるんですよね、長袖の長ズボン、まあこの時期だから当たり前だと思うんですけど、僕半袖半ズボンで今日着てますからね、周りに白い目で見られそうな気がしてたんですけど、はい、まあそこら辺関係なしに着てましたけど、はい、暑いんですよね。はい、なのでやっぱりそういった形でですね、代謝をちゃんと高めていくことを、その血糖値の安定でやっていただくといいかなと思います。であともう一つですね、もしかしたらその血圧の状態をで、ビタミン B 群が不足している可能性もあります。これビタミン B 群って何をするかっていうと、簡単に言うとエネルギーを作るために必要な栄養素なんですね。このビタミン B 群の例えばビタミン B5、B6、その辺がですね、不足していたりすると、まあ、ビタミン B12 とかもですね、不足していたりすると、エネルギーがうまく作れないということがあったりするんです。だからこそ、ビタミン B 群を食品から、もしくはサプリメントから取ってもらうといいんですけども、例えば食品で言うと、全部の肉ですね、鶏肉、豚肉、牛肉、レバーとかがすごい入っています。あとはキノコ類、あとは魚介類とか豆、そんなものにも入ってるし、あとはアボガドとか、さつまいも、納豆、などなど、そこら辺に入っていったりするので、まあ、その食品をですね、毎食何かしらで取っていただくといいんじゃないかなというところです。これらを取って、正しく血糖値を安定させながら毎日を過ごしていったり、あとはちゃんと今やってくださっているように、運動を定期的にかなやってくださってると思うんですけど、それをちゃんとですね続けていくことによってダイエットは成功すると思います。はい、ということでですね、何か参考になれば嬉しいです。千里さん、ダイエット応援していますので頑張ってください。はい、またぜひ聞いてやってくださいね。はい、ありがとうございます。というわけで、こんな形でですね、いろんな質問に対してお答えしていけたらすごく嬉しいなと思いますし、まあ、僕もですね、ネタをいただけるので本当に嬉しいなと思いますね。ネタは一応ですね、僕が書いているブログがあって、それをもう元にしていつもまあ喋るんですけども、まあ、毎回これをね、ネタにして話をするのも、なんとなくつまんないなと自分で思っているので、もしよかったらですね、皆さんからの何でもいいです、コメントいただいて、そこに対してですね、僕が回答していければなと思いますので、よかったら気軽にコメントお便りいただけたらと思います。はい、というわけで以上になります。内容がいいなって思えたらいいね、フォローを押していただくと励みになります。今日もラジオを聞いてくださってありがとうございました。では良い一日を。